6月のトピックス。6月5日から11日、危険物安全週間。身の回りに潜む危険物、保管取扱いには十分注意しましょう。2022年度危険物安全週間推進標語。一連の確かな所作で、無災害、ガソリン、灯油などの燃料類をはじめ、殺虫剤、除光液、接着剤、塗料、ヘアスプレーなど、私たちの身の回りには危険物を利用した製品がたくさんあります。特にコロナ禍により、需要が高い消毒用アルコールの容器を設置、保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所は避けましょう。また、火器に近づけると引火しやすい危険物です。使用するときは、火器の近くで使用しないようにしましょう。危険物の怖さを今一度考えてみましょう。問い合わせ、泉州南広域消防本部予防課、電話 469-0886。 おめでとうございます。叙勲憲法記念日、知事表彰、市内の次の皆さんが受賞表彰されました。純不動、継承略、叙勲褒章、令和4年2月26日付、発令、紺綬褒章、菊野信恵、資材の寄付、叙勲褒章、4月29日付発令、瑞褒章受章、尾崎正信、関税行政事務功労、瑞褒総功章、上田義弘、警察功労、同じく谷中茂樹、蘭綬褒章、根頃英順、矯正教育功績、憲法記念日知事表彰、5月3日付発令、公共関係功労者、新田照彦、市町村関係、生田智子、福祉関係、同じく川上千代子、重信正和、支援団体関係、問い合わせ秘書課。5、6月は赤十字運動月間、ご協力ください。日赤募金運動月間、赤十字の理念に基づき、国内災害救援、国際活動、医療事業、血液事業、そして社会福祉活動などの幅広い人道的活動を展開しています。問い合わせ地域共生推進課。関空ニュース、問い合わせ関西国際空港案内、電話 455-2500。空港の安全安心対策、関西から日本全国に旅行やビジネスなどでご出発される機会も少しずつ増えてきているのではないでしょうか。関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港は館内の清掃消毒や手指消毒液の設置など、これからもお客様の安全を最優先に、安心して空港をご利用していただけるように、感染症拡大防止に努めてまいります。食中毒は家庭でも発生します。家庭での発生では症状が軽いと風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒と気づかない例もあります。食中毒予防の3原則は、食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるです。つけない基本は手洗いと食材の仕分け、買い物をした後や冷蔵庫内では食品の肉汁や魚などの水分が漏れないようにビニール袋などにそれぞれ分けて包む。増やさない基本は常温で長時間放置しない。購入したらすぐに持ち帰り冷蔵庫や冷凍庫に入れる。やっつける基本は加熱、肉などは中までしっかり熱を通す。問い合わせ健康推進課。わかりやすいまちづくり、南中岡本地区の住居表示を6月20日に実施します。問い合わせ市民課。6月20日に南中岡本の一部、南中安松の一部、泉佐野千葉の一部及び南中加市の一部が、岡本1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目になります。また岡本1丁目、2丁目、3丁目、4丁目は合わせて住居表示を実施します。このため住所と地番の表し方が変わりますのでご注意ください。 実施区域の皆さんには新しい住所の通知書を配布します。住所変更に伴い届け出が必要なものなどは同封のパンフレットに記載されています。詳しくは問い合わせてください。コンビニ交付サービスメンテナンスに伴うサービスの一時停止、南中岡本地区の住居表示実施によるメンテナンスのためコンビニ交付サービスを一時停止させていただきます。ご不便をおかけしますがご理解ご協力をお願いします。停止期間6月18日土曜、19日日曜、いずれも6時半から午後11時、6月20日月曜6時半より再開する予定です。停止内容、戸籍全部事項、個人事項、証明書、戸籍の不評の写し、住民票の写し、印鑑登録証明書、税証明、犬、猫の不妊、去勢、手術、料金の一部を助成します。注意事項、手術を受ける前に申請が必要です。すでに終わった手術は対象になりません。獣医療法第3条に基づき、開設の届け出をしている府内の診療施設での手術が対象です。申請手続きに犬、猫を同行させる必要はありません。助成数には限りがあります。申請問い合わせ、7月1日金曜以降の手術前に所定の申請書に必要事項を記入し、直接健康推進課へ。助成金額など詳しくは健康推進課へ問い合わせてください。夏に向けて蚊の発生対策をお願いします。デング熱、自家ウイルス感染症など、蚊媒介感染症を発症している人が蚊に刺されると、その蚊によって他の人へ感染が広がる可能性があります。蚊に対して次のような対策をお願いします。幼虫対策、9月頃まで、庭先、家の周りなどに雨水がたまる植木鉢の受け皿、バケツ、空き缶やペットボトルなどを放置しないようにしてください。ボウフラの発生源をなくすため。成虫対策、豆に草刈りをするなど、蚊が潜む場所を減らしましょう。蚊に刺されないために、草むらなどに入るときは、長袖、長ズボンを着用してください。虫除けスプレーや蚊取り線香の変容も効果的です。問い合わせ、環境衛生課、健康推進課。野山でのマダニにご注意。野山でマダニに噛まれると、重症熱性血小板減少症候群、SFTS や日本紅斑熱などの病気になることがあります。SFTS とは、潜伏期間は6日から2週間、症状は発熱、消化器症状、全身倦怠感など、マダニに噛まれないために、草むらなどに入るときは、長袖、長ズボンを着用し、肌の露出を少なくしましょう。靴や服の上からも虫除けスプレーをかけると効果があります。家に入る前に上着や作業着などを脱ぎ、マダニなどを家に持ち込まないようにしましょう。草むらから帰った後はすぐに入浴し、体にマダニがついていないか確認しましょう。マダニに噛まれたら、マダニは皮膚に口を突っ込んで吸血するので、無理に引き抜くと先がちぎれて体内に残ります。吸血中のマダニに気づいたときは、早めに医療機関で処置してもらってください。マダニに刺された後、数週間は体調の変化がないか注意し、発熱などの症状があった場合は医療機関を受診してください。問い合わせ、健康推進課、環境衛生課。野外焼却、野焼きは禁止です。例外的に認められる場合、震災、風水害、その他の災害の予防、応急対策、または復旧のため、風俗習慣上または宗教上の行事を行うため、農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないもの、焚き火など日常生活を営む上で通常行われる草木などの焼却、例外的に認められた野外焼却を行うときでも、極力少量にとどめ、周囲の生活環境などに影響を及ぼす恐れがあるときは、行政指導の対象となります。問い合わせ、環境衛生課。生ごみ処理機の購入助成。対象、次のすべてに該当すること。助成対象の機器である。購入後1年以内である。本市に住所を有し、かつ現 居住している。世帯員全員が自然を堪能している。以前に助成を受けたことがある場合は、前回から原則5年以上経過している。助成額、購入金額の2分の1、上限は3万円。申請問い合わせ、所定の用紙に必要事項を記入し、購入金額がわかる領収書などの必要書類を添えて環境衛生課へ。令和4年度、家庭用燃料電池、高ジェネレーションシステム、エネファーム、設置補助。新たに設置使用する人に予算の範囲内で設置費用の一部を補助します。対象システム、未使用品で住宅性能評価、表示協会が指定したもの、対象者、対象システム設置場所に住民登録し、次のすべての要件を満たす市内在住者、自ら居住する住宅に対象システムを設置するか、対象システム付き住宅を購入した。令和3年3月1日以降に対象システムを設置し、引き渡しを受けた、または平成26年3月1日以降に対象システムを設置し、国から補助金の交付を受けた。世帯全員が市税を滞納していない。市補助金の交付を本人または同一世帯の人が受けていない。補助金額5万円定額。補助予定件数100件以内。申し込み問い合わせ6月15日水曜から来年3月15日水曜に所定の申請書に必要事項を記入し、直接環境衛生課へ。郵送不可。添付書類など詳しくは問い合わせてください。市全域の空き家実態調査。今年度は泉佐野市空き家等対策計画の5年目にあたり、本計画改定のため外観についての実態調査及びアンケートを実施しますので、回答にご協力をお願いします。委託業者、多摩の総合コンサルタント大阪支店。調査期間6月下旬から来年3月末。問い合わせ都市計画課、電話 447-8124。 長期保存冷蔵庫購入助成金。設置する事業者に対して1台あたり10万円の購入助成金を交付します。対象、次のすべてに該当すること。助成対象の機器である。購入後1年以内である。本市に住所を有し、かつ現に営業している。事業所が市税を堪能している。以前に助成を受けたことがある場合は、前回から原則5年以上経過している。申請問い合わせ環境衛生課。糞の放置は条例違反です。ポイ捨てと同じく泉佐野市環境美化推進条例で禁止されており、違反者には過料が課せられることがあります。必ず自宅まで持ち帰るようにしましょう。また野良猫にみだりに餌やりを行うのはやめましょう。犬や猫などのペットの糞は古新聞などで包んだ後、ビニール袋に入れて、使用量であれば可燃ごみとして処理できます。週2回の可燃ごみの日に必ずご自宅の生ごみと一緒に指定袋に入れて出してください。問い合わせ環境衛生課。泉佐野市と株式会社ジモティはリュース活動の促進に向けた協定を締結。ジモティでは地域情報を掲載できるウェブサイトを運営しており、不用品の売買や無料での譲り渡し、譲り受けが可能です。使わなくなったものが出た時や、リュース品をお探しの際は、ジモティの利用をお考えください。問い合わせ環境衛生課。情報公開制度、個人情報保護制度、問い合わせ総務課。令和3年度運用状況。情報公開請求内訳、全部公開8、部分公開10、非公開1、不存在3、取り下げ5、合計27件。個人情報開示請求内訳、全部開示3、部分開示12、非開示4、不存在8、取り下げ1、合計28件。情報公開請求についての審査請求0件。個人情報開示請求についての審査請求2件。個人情報の誤りの訂正を求める訂正の請求。 記録の削除を求める削除の請求、利用の停止を求める利用停止の請求、いずれも0件。市が実施する個人情報取扱い事務646件。情報公開コーナー、制度運用状況の詳細、行政資料の閲覧、コピー、知りたい情報の相談などに利用してください。申し込み不要、無料。コピー機の使用は実費。市役所2階エレベーター前で。3世代生活支援事業、泉佐野市内において高齢者世帯と同居または近居した子ども世帯に対して転入転居費用の一部限度額10万円を助成します。転入転居日から6ヶ月以内の申請が対象。転入転居費用とは、持ち家の場合、住宅の新築、増築、建て替えに要する費用、リフォームは対象外、または中古住宅を購入する費用。貸家の場合、賃貸借契約に要する費用。高齢者世帯の要件、子ども世帯と同居、近居を始めた時点で、すでに1年以上泉佐野市内に居住している。65歳以上の人のみの世帯、夫婦のみの場合はいずれか一方、外国籍の人は日本国の在留資格を有すること。子ども世帯の要件、子ども世帯の世帯主またはその配偶者が高齢者世帯を構成する者の子である。申し込み時に18歳以下の子どもと同居している。外国籍の人は日本国の在留資格を有すること。問い合わせ、地域共生推進課。詳しくは問い合わせてください。新型コロナウイルスなどの感染症対策としての家庭でのマスクなどの捨て方。新型コロナウイルスなどの感染症に感染した人やその疑いのある人などが家庭にいる場合、鼻水などが付着したマスクやティッシュなどのゴミを捨てる際は、ゴミに直接触れない。ゴミ袋はしっかり縛って封をする。そして、ゴミを捨てた後は手を洗うことを心がけましょう。問い合わせ、環境衛生課。
特任校の見学会に参加しませんか？問い合わせ、学校教育課。特色ある教育活動を展開している小学校、第3佐野台奥義を特任校として、市内全域から児童の登校が可能となっています。学校見学会などを開催しますのでご参加ください。佐野台小学校、体力向上の取り組みとして週4回の体を動かす時間、アップタイムを設けています。遊びを通して楽しみながら体力づくりに取り組んでいます。6月18日土曜9時半から10時半。対象、本校に入学を検討している市内の就学予定の子どもと保護者30組。申し込み問い合わせ、6日月曜筆着までに往復はがきの往診用に住所、参加する保護者と子どもの氏名、生年月日、連絡先を、返信用に住所、保護者の氏名を記入し、郵便番号 598-0074 東佐野台 1-1 佐野台小学校、電話 464-0935 へ。奥義小学校、日本遺産にも指定されている豊かな自然に囲まれた山あいに佇む木造校舎の小学校です。6月25日土曜10時から11時。対象、本校に入学を検討している市内の就学予定の子どもと保護者。内容、学校紹介、校舎見学、授業参観。申し込み問い合わせ、20日月曜までに電話459-7344へ。第三小学校、 ICT を活用した学習、縦割り班活動、緑豊かな学校、地域との交流を特色として掲げています。授業やさまざまな教育活動に Chromebook を活用し、さらに情報活用能力の育成に取り組んでいます。6月18日土曜9時40分から10時25分。内容、縦割り班活動。問い合わせ、第三小学校、電話 462-0560。 申し込み不要、参加無料。 小中学校使用教科書展示会。展示期間6月21日火曜から7月21日木曜、9時半から午後7時。中央図書館内泉佐野市教科書センターで。問い合わせ学校教育課。社会を明るくする運動。7月を教場月間として行われる社会を明るくする運動は、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。第72回泉佐野保護区社名大会、7月9日土曜午後1時から泉の森小ホールで。内容、オープニング、熊取南中学校吹奏楽部による演奏、第1部講演会。私の面白い家族、見方が変わると心が柔らかくなる。第2部式典、社名作文表彰。定員200人。問い合わせ地域共生推進課。申し込み不要、参加無料。